さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
シリノスケと
テージャージです。
お願いします。2月11日水曜日生放送でお届けしております。いやということで2週間お休みをいただきまして、
はいはいはい、
無事ボリビアから生還してやってまいりました。ありがとうございます。
ああよかったですね。ボリビアだったんですね。
そうなんですよ。南米ボリビアのロケに行ってまして、
はあはあ、
いやもう
何をしに行かれたんですか。
いやナイスパスありがとうございます。
いやいいっすよいいっすよ。
俺も欲しいな、なんかナイスパスみたいな。
いやナイス欲しいなじゃないよ。いやでもどこで止めてるわお前。早く行かせばいいねお前。パスもらってんだから。
ボリビア。
ねえそうボリビア行ってまして、そう、うん、南米ボリビアにコロニア沖縄っていう沖縄移住地があるっていうので、うんまあ、そこの取材に行ってたんですけど、うんまあ、移住地って言ったら、まあ、戦後、まあ、南米のボリビアにこのウチナンチたちが行ったっていう、うん、でそこで今住んでるっていうので行ったんですけど、予想の100倍すごかったっす。
へえ、そんなあれだったんだ、
は
あ、大きいお家があったんだ。
いや
80階建ての
いや80階建ての
1人
いやパス下手すぎるでしょ。
急にさっきまであんなうまかったのに
屋上にしか住んでない
やつ。いやなんでよやん、
80
階なんで80階無駄にしてれば
鬼だな。
じゃあまず僕が一番勘違いしてたのは、うん、コロニア沖縄って、まあ、なんとなく中華街と なんかリトル東京みたいな、まあ、俗称というか、まあ、そういう地域のあだ名と思ってたんですよ。
大久保みたいな、
そうそうそう、なんかコリアンタウンって言われてるみたいな、はいはい、そういう人たちが多いからじゃなくて、ちゃんとした行政区なんですよ。もう、うん、ボリビア国サンタクルス県の沖縄市なんですよ。
なるほど。
これまずすごくないですか。
すごいっすね。
イメージで言うと今沖縄にネパール人がいっぱい増えてるじゃないですか。でもう沖縄が認めてもうネパール市を作ったみたいな、移住した外国の人たちのもう名前を冠した市町村を作るってすごいことじゃないですか。
自治区みたいな、
そう、
うちモンゴル自治区とかそんな中国の、
あ、そうそうそう、
でしょ、
もうそういう、そう、もうイメージで、うん、でまあ昔ジャングルを開拓したうちなんちたちが土地を切り開いたから認められて、もう行政区になってるんですよ。沖縄市なんですよ。だから、
う
ん、
サンタクロースももうクルスに変えたはずなの、うん、
いや元々
沖縄、
うん、いや元々
クルスにしようぜ、
いやクルスにしようぜじゃなくて、いやめちゃくちゃ演技悪いや
つがあるな、
うん、いややってないからそれは。元々サンタクルスで、そうでまあ行きまして、
どっちですかそのボリビアっていうのは、うん、アメリカ大陸の北、中米ですか南米ですか。
南米ですね。
南米、周りはどの国があるんですかボリビア。
ブラジルとペルーですね、両サイドは。
素晴らしいですね。やっぱ
で右上が例のベネズエラ、
はいはい、
最近
の
トランプが攻めてきてた、
はいはいはい、
ベネズエラがあるみたいな感じですね。
素晴らしい、来ましたね。
お、なんすかなんすか。
いやいやいいですよ、
いいですよ、気になりますよ。
いいです、俺がやったら今もう相当話しないといけなくなるんで。
いや気になるわ、それを一言ぐらいで言ってくださいよ。
大したことないです、俺の個人的なのあるんで、もう好きがあったら行きますんで。
あ、そうなん
です
か。
まずはそっちですよ。だから
いやまあそれ行きまして、
まさかもう終わりではないです。
いやもういっぱいありますよ。
あるでしょ、
いっぱいありますけども、れどれから言おうかなっていうぐらいですよ。
もう今のところ80階建ての個人宅しか今聞いてない。
それじゃないですよ。
あなたが生み出したんです
よ。それだけないんですよ。なんやめてもらっていいですか。
80倍、
いや僕なんかの想像に勝手に80階建てるのやめてもらっていいですか。でじゃあ分かりました、うん、広いスコロニア沖縄、うん、めちゃくちゃ広くて、うん、沖縄の市町村で一番大きい市町村ってどこか分かります。
南城市。
南城市違います。
国神、
金国神違います。
読谷、
読谷違います。
これ女さん、
あ、これは女さん違います。これは意外なんですけど、とかこれはそもそも問題難しいかもしれないですけど、はい、
石垣。
あ、惜しい。
宮古。
惜しい。あ、もう離れた。ということはもう
お手上げです。
お手上げかい。ここまで来て、
与那国。
いや違う、与那国はちっちゃいでしょ。竹富町は西表島があるから一番でかいんですよ、沖縄県の市町村でいうと。
ほうほうほう。
何がでかいの竹富町。
面積です。
あ、沖縄の市町村で
そう
一番でかいの
竹富町。
嘘でしょ。
そう、西表島がめちゃくちゃでかいんですよ。多分有人離島で日本のもう本当にトップなんとかに入るぐらい西表島ってでかいんですよ。
沖縄の市町村で、
町で、そうそうそう、名護市とかよりも竹富町がでかいんですよ。
へえ。
でだけどコロニア沖縄はそれよりもでかいっ
す。へ
え、ピンとこない。
じゃあこの凄さが分かってない。じゃあ分かりました。もう歴史から話すと 行きます、うん、南米に行きます。お前つまらなそうな顔してるけど沖縄すごいことなんこれ。
本島の半分ぐらいとか行ってもらったらもっと分かりやすいです。
もうそんぐらいです本当に。
じゃあ半分ですね。
車で端から端まで行くの40分ぐらいかかります。
それな
るじゃ
あもっとなんかちっちゃくなるんですよ、うん、それなると
何食べたとかさ、
うん、
なんかなるそういうのくれよ。
じゃあ何食べたとか、まあ、それはあるけどそれはいっぱいあるけど俺が、伝えたのはこの規模感なんですよこの、
う
ん、ま
ずボリビア自体はじゃあどれぐらいあるの。
ボリビア自体は
日本ぐらいそれともロシアぐらいあるの。
どんぐらいですかねボリビアの大きさあんま分かんないですね。
それのどれぐらい、
うん、何パー占めてるのっていう。
うん、いやでも沖縄と比べてさそれは別にボリビアの中で何パーか分からんけど。
じゃあボリビア の中に、
うん、
沖縄のコロニーっていうのが沖縄本島の半分ぐらいの大きさのコロニーがあると。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
沖縄だけなの。
いや日系は沖縄がもう切り開いてるで、ああボリビア人もいっぱいいるんだけど、であっちはまあ、普通に金城さんとか比嘉さんとかいっぱいいて大城さんとかで、そういう人たちがまあ80年前ぐらいにボリビアに行ってジャングルを切り開いたんですよ、
うん、
斧一本で最初は。でその
本当に一本か。
じゃあそれ一杯もらったけど、それはそれは一杯もらったけど斧はで後から機械も入れたけど最初は一本でしょ。それは最初比嘉さんが持ったわけ、その斧をね。
比嘉さんが、
そう比嘉さんが、
比嘉さんが
そう持ってで切り開いていって、でジャガーとかもさアナコンダとかもいっぱい出る中、うん、切り開いていったわけですよ。でそれも行った理由も、もともと戦後行ってるんですよ。
アナコンダ種とか作ったのかな。
いや作ったかもしれないけど、ハブ種みたいなやつ、
ね、でっかい、
めっちゃでっかい、
間違いないね。
でも剥製とかも見たけどマジででかいですよ
アナコンダね。
10メートルぐらいの
大きいのは10メートルね。
そう
ありますからね。
で戦後3ヶ月ぐらい、うん、もう時間をかけて船で行くわけですよ、うん、で行ったのも、戦後米軍に沖縄県の土地が接収されたから、うん、住む場所がない人が増えるじゃないですか。で米軍としては、日本政府としてはこの住む人が亡くなったところの人たち、人が溢れてる、うん、仕事もないどっかに行かせたいと、
うん、
で南米としては当時アフリカから奴隷を連れてきて働かせてたんですけど、
うん、
まあ、奴隷制度が、なくなったと、使えなくなったから、うん、奴隷に代わる安価な労働力がないかってなって、そこであ移民っていうのがあるらしいってなって、移民を使おうってなって、う
ん、なるほど。
でその需給が一致して、で日本政府アメリカ政府はもう南米ボリビアでもう夢の10ヘクタール畑は持ちませんかみたいな、うん、土地プレゼントみたいな感じで移民団を送り出して、うん、でもう比嘉さん金城さんはもう胸にもう期待を踊らせて行くわけですよ、うん、船に乗って3ヶ月。
なるほど。
でそしたら鬱蒼としたジャングルがバーってもう木がバーってなってて、
うん、
もうジャガーがフルルルルってうん、アナコンダがキュルルってなってて、
比嘉さんキキキキ
キなんでよやなんで比嘉さんも獣になってるの順応早すぎるだろ。
これ待ちなんだ、これ待ちなんだな。1から1000まで今説明しようとしてるからなんかこうかいつまんでねやるのかなと思った
ら、違う違う、
円楽さんがいいこと言ってる。
なんで
歴史とか成り立ちは夕方のテレビでやるんだから道中記をくれよ。
やかましいわ聞け俺の話を聞け。
変わった変わった、性格変わったら、いや大陸行ったらやっぱ性格変わ
る。そうだ、やっぱ大きくなればそれは、
いや それはある程度僕も知っては
いるんですよ。マジですか、これ全く知らなくて。
南米全部なんですよ、アルゼンチンも全部、
うん、
それ日本とか沖縄とか斧一本で、うん、比嘉さんとかが切り開いてて、
はいはい、比嘉さんなのそれはやっぱ
全部そうなんですよ南米は。
これやっぱあるある
って、これあるあるなんですよ。
めっちゃニュースとか
有名ですよ、
よくやるさ、
あやってる、
なんとか地球便とかでもさ、
うん、でこれが沖縄ってのがすごくない。
あ
沖縄でもいっぱい
昔から
一応俺めっちゃいろんなところで、うん、ボリビアから沖縄帰ってきて、うん、もうさっき大城さんにも話したし、会議とかでも全部いろんな話してる。
大城さん白目向いてた
の。向いてないわ
白目ね。
もう興奮してヒゲ伸びてたよ大城さん。もうこのメンバー一番反応悪いです。
白目よりもすごいな、ヒゲの入って
た。じゃあ
そうっすよ、
ね、じゃあ
それよりもね、うん、こいつもどっか、
うん、
行った旅行行ったわけですよね。
旅行じゃない、まあ、な仕事とかお前、はいはい、朝から晩まで死ぬ気で働いてお前、
うんこもやった、あっちで
うんこもめっちゃやってるし、
うんこもやった、
うんこももう血も出たし、
うんこも
血も出た、
血も出たし、
血も出た、
もうなんかペーパーがなんか硬いんですよあっち、
うん、
それでも日本人の軟弱なケツなんで、
慣れの吹き方したら、
そうそう、
なんかやってる時に金玉アナコンダに食われたとかないの。
ないですよ。
ないか。
じゃあ最初に言うでしょ俺。でもただペルーで野犬に囲まれました。
嘘つけ。
本当に
野犬
に。
マジで俺ギャグで あの狂犬病のワクチン打ってなかったから、うん、あのまあ、犬に噛まれたらおしまいだから、うん、あのまあ、マネージャーに気をつけてくださいみたいな LINE、うん、もらって、大丈夫ですみたいな、まあ、目がラリッタ夜勤に変わらなければ、まあ、他はワクチン全部打ったんで大丈夫ですみたいな。
ところどころ日本語じゃなくなるな、なんかな、しゃべり方。
マジっすか。
なんかまあまあまあ
どういうこと
ボリビアなまりが、
ボリビアなまりなってないでしょ。
抜いてくれよもうボリビア。
じゃボリビア抜いてない、最初から入ってないわあんまり。あっちでも日系としか喋ってないんだから。なんで勝手にボリビアなってるわ。じゃあそれで、
ね、危ないさん
言ったら本当にあのまずペルーに一泊することになって急遽、うん、っていうのはあのニューヨークがなんか大雪ってなって、その一個前のペルーの、うん、便変えたんですよ、うん、でそしたらもうペルーで一泊するしかなくなって、じゃあもう急遽ホテル取ろうっつって、うん、で僕と YOSHIKI さんディレクター2人で、うん、じゃあどっかホテル探しましょうっつって探したホテルアゴダで取って、でタクシーで連れて行ってもらったんですよ、うん、でそしたらめっちゃ裏路地でなんか壁に落書きとかいっぱいされてる、
でスラム街だ、
そうスラム街みたいな、空港のすぐそばなのに、うん、で何ここ怖っつってタクシー降りた瞬間に本当に目がラリッた犬がワーワーワーつって3匹4匹集まってきて、これはもうおしまいだと思って、マジでもう目とか赤かったり、
どうした口中影見した
なんかガーッつキャーンつって、ね、火じゃないよ、クークーンじゃなくて、なんで俺口中影で獣として上位になってるもん、マウント取れんだろ口中影では。そうとかなんかもう一応そういうこともありましたけど、うん、そこの時はなんか YOSHIKI さんが旅に慣れてるから、
うん、
なんか堂々と歩いてて、ね、なんかもう俺もそれにもう連なって堂々と歩いてるふりして、多分一人だったらマジで俺おじげすぎて噛まれてたかもしれないと思うから、
うん、確かに大変、
うん、とかねはありましたけど、危険で言うと、
うん、
はい、まああとはじゃあ飯、
飯は
でも普通にうまかったっす。あのプレートなんですよ基本。プレートの上にあの肉があって米があってサラダがあって、うん、でなんか肉は豚、チキンであと牛とかで揚げるか揚げないかとか、まあ、そういうバリエーションがもうそんぐらいで、うん、あとサラダも、マカロニサラダなのか生野菜なのかみたいな、うん、あと焼きバナナとかが結構ありましたね。
はあ、
そう
焼きバナナは甘いの、
ちょい山みたいな
主食、
いや主食ではないかな、なんかまあ一応なんかチャーハンとかにも入ってたり、
焼きバナナ、
焼きバナナ
酢豚みたいな感じ、
あそうそうそうそう、ちょっとなんか少し甘くて多分その食材引き立たせるみたいな、
これみたいな感じでもあるかもしれないね、なんかね、うん、
とかなんかキャッサバみたいな、なんか芋の種類のなんかやつとかが入ってたりとかのボリビア料理で、でも料理はあの普通に沖縄そばとかもありました、コロニア沖縄では
早期
あ三枚肉とか早期やった普通、うん、とかあったりとか、うんうん、であと料理はペルーが甘かったですね、
うん、
うん、
ペルーってアルベルト白間さんだっけ、
あそうそうそう
ルーツね、
うん、
うん、
だからもう普通にタクシーとか乗ってる時あのラジオから聞こえてくる音楽マジで全部ディアマンテスみたいな曲調、
あ
全部
スペインみたいな、
そうそうそう、
スペイン
とか
メキシコ何でしたっけ、
まあでもスペインとか、まあ、
ラテンっぽいやつですか
じゃない、
そうそうそう、
まあ、うん、そうだね、
ラテンっぽい感じの雰囲気のやつとかでしたね、
うーん、
うん、はい、
そうなんですね、
まああとはもう飛行機もめっちゃ安定してた、多分もうお前も全然大丈夫なぐらい、もう太平洋渡る十何時間、
騙され
たしたたか揺れただろ、
いや全然揺れてない、あのユナイテッド航空もうデージでかい、
ユライテッドだぜ、
ユライテッド、
いやユライテッド
やばいよ、
何かの由来になってる、死の由来、
由来でないよ、由来で、由来でない、由来でない、
由来で、
いやもう名前が由来でるやし、もう
デッドだ
じゃん、いやいや違う違う、ユライテッド、いや死ぬやし、もうユナイテッド、ユナイテッド、ユナイテッド航空、
うん、
もう超安定、もう人生初ビーフ・オア・チキンも聞けましたし、ビーフ・オア・チキンって本当に言うんだと思って、
なるほど、
うん、で最初ビーフ・オア・チキンって言われたんですよ1食目、
うん、
であの2食目多分ビーフが切らしてるんだなと思ったのが、あチキン・オア・ビーフって言われてチキン・オア・ビーフなんだかみたいな、
焼きバナナ、
焼きバナナはないよや、
はい、
うん、それは南米のやつだからそれは、
そう
なん、うん、お前がそんなじゃあ安定した、
うん、
ね、空の旅、
うん、
してる時に俺はもう純駆動でしたたかすべて震えてたから、
いやいや、そうだったんだ、お前の方が揺れてるやつ
そうだったんだ、
もう揺らぎに揺らいでました
いやいや揺らいでたし、
あ、じゃあそれはお互いにね、
そう、それでいうと僕もボリビアで急遽尺10分もらうことになって、うん、なんか公園でネタ見せみたいなのやったんですよ、
うん、
あ、なんか祭りがあって、
うん、
まあ、それに向かって、まあ、ネタを作るみたいなのもなんか特番の中で多分あると思うんで、うん、
ああいいだ、テレビなんですね
そうそうそうそう、いやいや、そうそうですよ、本当に旅行なわけないでしょ、
いや、なんかただただ見聞広めに行きましたっていう話なのかな、
違う違う、ちょっとお仕事で、うね、もうずっとアポでやってますから、
ちゃんと名前出した相方の、
うん、まあまあ
恋しいみたいな、
一応なんかお前に電話するっていうのは
ありましたね、
うん、あったさ、あれがまあ使われてるかどうかっていう、
はあ、なるほど、ね、
ところですね、お前がうんこしてる時に沖縄で
使われるか、
ああそうなんですね、いろいろと、じゃあ、
まあ、ありまして、
土産話はこんなもんですかね、
うん、まああとはもうちょくちょくね、うん、出てくると思いますんで、あんまりまとまってはないんですけど、
受けたのそれでネタは、
うん、ネタは、まあ、で結局もうスペイン語でちょっと仕込んでたんですよ、いや、うん、公演でやるっていうので現地のボリビアの人もいっぱいいるかなと思ったら、
うん、
結局集まったのがほぼ日系人で、うん、みんな日本語わかるみたいな、あ、そうそう、これ言うの忘れてた、もう方言とかもめっちゃみんなわかってて、なんか第一移住地、第二移住地、第三移住地ってあるんですけど、
うん、
なんか1が一番、まあ、都会なんですよ、都会って言っても、まあ、まあ中心みたいな、で2、3に行くほど畑 でこっちに行けば行くほど方言がまだ残ってるっていう、なんか沖縄の中の那覇中部北部みたいな感じで、
うん、
だから第二移住地とか行ったらマジでなんかもうおじいとかと喋ってたら、いや、なんでうちなのに方言喋るんばみたいな感じだった、なんかもう、いや、パスポート勝ち見らりんどみたいないや、方言喋れるまでボリビアから帰るなみたいな、
そういう人たち一応青森飲んでるの、
いや、ビール、
そうなんだ、
そう、なんかあっちはもう青森はなんか独自で作ってはいるけど、なんかあんまり流通はしてないみたいな感じだった、なんか島唄、
うん、
飲みやすい青森持って行ったんですよ、
うん、土産で、
そうそう、でどうですかって言ったら、いや青森だなって言ったから、そうそう、だからあんまりなんか青森は飲み慣れてないのかなっていう、
気候的にはどうなの、沖縄に似てるの、あったかいの、
ああ一応夏、うん、夏だったその時は、うん、で一応めっちゃ暑くはないかな、沖縄に比べたら、沖縄の方が暑かったですよ僕的には、
うーん、
だから30度ぐらい、
沖縄、ね、南国というか、うん、南のビールはちょっと薄いっていうじゃないですか、
うん、あ、そうなんだ、
台湾も薄かったさ、ちょっと水よりという
か、あ、そうそう、あ、でも確かにちょい薄めだった気がする、なんかパセーニャっていうビールがあって、
あ、
それがなんかボリビアのオリオンビールみたいな、
あ、なるほど、
そうそう感じで言ってましたね、
なるほどね、
うん、はい、まあ、ということで、
はい、
まあ、ペルーにも行ってきたんで、ちょっとお土産もあります、お土産、
ケージャーさん待ちだったのに、お前
もう
俺何回かケージャーさんにパスしてたのに土産話がある、
そう、
ね、忘
れてた、はい、お土産もあります、
はい、
これはですね、まあ、マジでいいお土産、あのペルーの空港で買いました、
うん、
ペルーで飲んで美味しかったお酒、ピスコでございます、
ちっちゃさよお前、
実装さよって言って、ちっちゃこれマジでお前大きいの持って帰れないんだから、航空法的にな
んか香水みたいだな、
そう、見た目も可愛いでしょ、これピスコポーションって書いてて、
しかも赤と緑、
そこのなんか味が違うって言ってたんだけど、なんかそれはもうスペイン語わからんかったんで、うんうんうんって時なの、まあ、じゃあ緑がケイジャーさん、
ありがとうございます、
まあ、赤がね、もうみんなそれぞれ今日着てる服の色で、
めっちゃ可愛いさ、
マチュピチュのなんか
マチュピチュマチュピチュあ、現地ではそういう、
いや、マチュピチュ、現地でもマチュピチュじゃなくてマチュピチュ
ね、中に
そう
マチュピチュの、
そうで、ペルー料理がめっちゃうまくて、まあ、前後の一泊しかしてないんですけど、200か、
うん、
あの世界でも有名らしいんですよ、ペルー料理って、
あ、そうなんだ、
そうで、その中でもなんかあのこのピスコサワーっていうのは
サワーなんだ、
あ、サワーにして飲むんだり、まあ、炭酸水で割って飲んだり、うん、っていうのでなんか美味しいお酒っていうので有名らしいです、
蒸留酒、
多分蒸留酒、40度ぐらいあるんじゃないかな、
うわ強そう、クイッといきたいね、
あ、そう、これもうマジでピスコだね、ちょっと皆さんペルーを感じてください、
次は、
うん、
次は
ないよ、や、期待するな、ペルーのピスコの次、
ピスコ、
そう、もうみんな
ボリビア土産はないんだ、
ボリビア土産はあのクマさんに渡しました、あの、うん、アルパカのキーホルダ
あ、それもペルーっぽいな。ペルーでも確か。
いやいや、アルパカ、アルパカ、あのボリビアもいる普通に。
あ、いるんだ。
そうそう、アルパカをしよう、ね、ボリビアは。
ワースト。
ああ、そうそう、これ、そう、最初これを、あの2人に渡そうかなと思ったんですけど、うん、あのなんか食えるもん持ってこいやっていうこいつの顔が浮かんで、ああ、先にしようかなと思って。
はあ、
なるほど。なんか汚れたら死に目立ちそうな。
なんでお前そんなこと言えば。
素材です、
ね、悪い。お前悪いところばっかり見つけんなよ。めっちゃ白くて可愛いだろお前。
へ
え、はい、
おばあちゃんが作ったんですかね、なんかね。
いや、これマジで
郷土
ボリビアのお土産どこ行っても全部一緒なんですよ。多分一社しかないと思います。あの街中のお土産品店行っても、うん、あの空港のやつも、
うん、
まあ、ラインナップはいろいろキーホルダーとかなんとかあるんですけど、うん、全部一緒で、
うん、
もう多分マジであの同じ人が作ってるのかなっていう感じでしたね、工場。
はあ、はあ、
うん、
ピスコね。
ピスコですね。
人生観変わったの？なんかよく言ってた旅で。
ああ、でもマジで変わりましたね。あの一番の衝撃はやっぱり南米とか行ったら、あ、この急にネタやってって、
うん、
言われたから、まあ、現地の人向けに何が受けるかなってなるじゃないですか、
うん、
でそうなった時に、じゃあ日本人が来て何を言ったら受けるか、日本人で何を知ってるかっていう現地の人、うん、考えた時に、あの大谷翔平とか誰も知らないわけですよ。まず野球すら知らないみたいな。
うん、
まあ、僕たちがクリケット選手の大谷翔平知ってるかって言われたら知らないじゃないですか、
うん、
と同じぐらい、もう大谷翔平の名も轟いてないし。
日本人は誰が有名なの？
もう多分いない。もう日本人といえばで、例えばミュージシャンだったら BTS は轟いているんですよ。だけど BTS に、BTS、
小田栄一郎とか
はもしかしたら、そうだから、アニメ、アニメがあの一番すごいですね日本は。南米だとなのか、まあ、世界だと、
うん、
だからもう僕最終的にあの世界観変わって、うん、街中でカメハメハって言って、あの笑いを取ることに成功しました。
すごいさ。カメハメまで。
やっぱ道中でもうロケが入ってるから、で急遽ネタ10分やるから、うん、もうロケとロケの合間で移動中とかに、なんかちょっと道歩いてるスペイン人に、あ、スペイン人じゃない、ボリビア人にネタ見せて何が受けるかなっていろいろ確かめてたんですよ、
うん、
でそしたら最終的に一番ライトでネタと、できるのはカメハメハーっていうの、この日本人が言うっていうのが、多分イメージ的には俺なんかが普通に歩いて香港人がジャッキー・チェンのモノマネしたら多分受けるじゃないですか、うん、あ、ブルース・リーか、
分かんない、
分かんない、ブルース・リーみたいな。
いや、ブルース・リーはもういっぱい、竹中直人さんが一番俺は面白いと思ってるから、
まあ、分かんないですけど、でも明らかに香港人の人がブルース・リーのモノマネを急にやったら面白いじゃないですか多分、
まあ、フラビットさんがやるんだったら面白い
かもしれないけど。違う違う、なんでフラビットさん面白いけど、そしたら香港
人のフラビットさんがブルース・リーやったら面白いかなと思うんだけど。
あ、そうで、あとはもうピカチュウとかね。
ああ、アニメとかやっぱそんなのが、
ね、そうそう、アニメ最前線のアニメをみんな知ってました。呪術廻戦とか僕あんま見てないですけど、
逆にはこっちが分からん。
そうそ う, そう、ブルーロックとか、なんか小学生とか見てましたね。
ブルーロックは知ってますね。
ああ、
へえ、すごいですね。
ああ、そこはなんかちょっと、
うん、
なんか、ああ、すげえなと思いました。アニメすげえみたいな。
うーん、
なんかお前、あと旅行といえばお前、ね、うん、やっぱピンクを求めて、
うん、
夜の街をさまよったりする。
あ、探した
。昔ね、昔あったけど、それは
ピンクなかったの？なんか、
いやいや、あのボリビアのピンクは分かんないけど、うん、ただあの街中みんなでっかいから、もうでっかいポインポインよ。
あ、はい、体か、胸がでかいってこと？
胸がでかい。
あ、胸が
で、体でかい人もいっぱいいるけど、もう胸みんなでかい。
うん、
もうでそれを多分見られることが多分恥ずかしくないんだぞ、あっちの人は。
カメハメハって言った。
なんでしょ、カメハメハに乗じてパックンチョしてるば。
パックンチョ
やるか、カメハメハで。
やらなかった。
いや、 やってないし、まあ、でも本当になんか空港とかでも普通のベンチですよ、
うん、
で授乳とか普通にしてるんですよ。
へ
え、それが当たり前みたいな。だからなんか何なのかな、多分本当に
性の象徴にはなってない
んだ。なってないんだと思う、
胸は。
そうそう、であと価値観やっぱ違うなって思ったのは、うん、へそ出しファッションとかも別にめっちゃお腹、出てる人とかもやってるし、
うん、
だから何なんだろうな、多分感覚は全然違うなと思いましたね。
バッてゾーン抜いてゴムゴムのピストルってやったら受けたんじゃない？
いや受けるか。
確かに。
いや、それは性の象徴だろ。下は今上の話してんだから。
あ、そっか、全部アニメにね持ってたら大丈夫かなって確かに思いましたよ、ね、なんか。
いや、でもアニメ、アニメですね世界は。
うーん、
はあ、 っていうのはちょっと感じるところはありましたけれども、うん、ちょくちょくね、
小出しに
小出しになる。
これは何で見れるの、その道中の。
あ、そうそう、でこれは今週の金曜日
ナイスパスだろまず。
じゃナイスパスだけ求めてる。今週の金曜日、
はい、
からキャッチーっていう QAB の、
うん、
はあ、QAB さん、
はい、夕方の番組、あの深夜さんが金曜日担当なんですけど、うん、の、まあ、16時15分、からですね、やってるやつで、まあ、さっき円楽さんが言ってたあの夕方のニュースで見るわっていう真面目な部分、
まあ、はいはい
は
い、
ここはそこで流れます、毎週金曜日に。はあ、はあ、
うん、
で3月28日に
毎週金曜日、
はい、まあ、5回ぐらいかな。で3月28日の、まあ、どこかでこれも QAB で、まあ、これはまあ僕が多分ネタやったりとか、まあ、ちょっとバラエティ的な旅番組としての1時間がそこで流れるってい う、
はい、すごいな、
立て付けになってますんで
絶対録画するぜ。
あ、いいね、
いいですね。
いいね、ドラゴンボールの次回予告みたいな感じで、
すごい、
はい、ということで、
はい、
皆様、ぜひぜひですね、ご覧いただいてまた感想など教えてくださいということで、皆さんのもメールもお待ちしております。
ボリビアから連れてきたの。
いやいや、黒い竜巻さんやし。
竜巻さんなんだ。
竜巻さんだ。
ボリビアの方じゃないでしょ、どう見ても、ね、
最近よく会いますね、
ね、あ、確かにね、最近ね、あれです、はい、ということで、皆さんのメールもお待ちしております。あ、小僧、あと1個言うの忘れてた、うん、
はい、小僧、
小僧先生じゃ
ん。小僧って言います。
小僧じゃない。あの、そう、ネパールは行きましょう、ネパール。
ね。
なんでよや。
ネパール。
そう、ネパール。これ、ネパールはもうマジで、今年中には行かんといけんなと思いました。
いや、それはそうでしょ。言い出しっぺが行かないと。大変ですよ。
それはもう、ちょっと日程組んで。
うん。たまえと、よしきさんが、
うん。
ネパールの、
うん、
そういう。
いや、なんでも意地で行きたくないわ。そう、マジでもうネパールはもう俺の感覚ではもう近いなっていう風に今バグってますんで、うんうん、バグってるうちに行った方がいいなと思って、うん、この自信があるうちにね、
うん、
はい、ということでぜひこれもスケジュール決めていきたいと思いますね、うん、これは、はい、皆さんまた報告させてください。ということで皆さんのメール、持ち見してます。
やっぱそう、こいつ
メールぼちぼちます。何を言いたいか全く分からなかったの、今
披露宴だったんですよ、こいつが。帰ってきた、
う
ん、次の日
早速、あ、はいはいはい、
披露宴あって、なんか普段噛まないとこでめっちゃ噛んでて、お前なんかボリビア行ってから噛むなって言ったら、うん、本当かもしれんな。
いや、本当に、
うん、サッカーなんか日本語じゃないこと、うん、
日本語じゃない、
いっぱい入って
る、マチョピチョボだし。
マジででもなんか2週間ぐらい行ってたじゃないですか、
うん、
あっちに、
うん、
で
2週間行ってたんだね。
そうそう、でもスペイン語とかしか基本見てないから、
うん、
まあ、普通に話すのは日本語なんですけど、まあ、仲間だから、なんかこっち来てなんか全部の言語が分かるっていうのが、まあ、ちょっとだけなんか不思議な感覚っていうのが、まあ、ちょっとだけあったんですよ、その披露宴の時とかは、
うん、あっちに順応してしまったからね。
で、あと一個は今なんかマラリアにならない薬、マラリア予防薬みたいなまだ飲んでるんですけど、
うん、
今日明日ぐらいまで、うん、それを飲んでるからなのか、
副作用、
そう、なんか風邪薬飲んでる時みたいな、
ぼーっとするみたいな、
うん、感じにちょっと近い気がしてて、まあちょっと言い訳なんですけど、まあでも、うん、
マラリアだ、
そうそう、マラリア予防薬がそういうあの効果があるのか分かんないですけど、なんかそんな感じがしてます、ちょっと。
なるほど、
はい、ということで、めちゃくちゃ買いましたけど、皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnahata.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
FM なは78.0 FM Naha. Your radio station.
10ドル。いやいや入ってるな。あじゃ10ドル。これめっちゃ高い。そういえばこれ10ドルっすよ。
10ドル1500円
ぐらい。
すげえ。50ミリリットルで1500円。
そうこのピスコ。で、あそうこれもあの言いたかったんですけど、あのサンフランシスコの空港で、うん、サンドイッチと水買ったんですよ。
はいはい。
2800円しました。
やば。
もうよく聞くやつ、ね、もうマジでびっくりして、うん、もうただただ普通に買ったら18ドルってなって、18ドルっていくらだろうって調べたらそんぐらいで。
美味しかった？
いやもう普通よ。もうただのツナサンド、もうファイマとかローソンで買えるような、あのただもうツナサンド2個入りのが12ドル。だからもう2000円ちょいぐらい。
えぐ。
そうもうやばかったですね。水は、4.9 ドルみたいな。
何回ジュンク堂で投げ銭やらんといけない。
そうなった。俺の中の生活圏もそれしかないの。そう
水はでももうずっと飲み水は買うんでしょ。
あそうそうそう、
そっか腹壊すよな。
うん、言うの。あそうそう、まあ、ボリビアはまあ日本よりはちょい安いぐらいだったんですけど。
へえ。
そうそう、経由地ではもう何も買わんほうがいいなと思いましたね。うん、旅行できないですねアメリカは。はい、ということで、皆様の、メールもお待ちしております。というわけでいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあということで、琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
そうですね。
本日の朝刊2月11日水曜日、桃心先生の作品6902回目のガジュマルファミリーからの出題です。うん、はい、こちらですね。寒さの内なぐちというタイトルがついてます。
寒さの、
うん、
寒かったからな。
1コマ目、ひいさまがい。
うん、
意味わかります？
寒い。
寒いで
曲がい、
曲がい、曲がるで意味、寒さで体を縮こませることと。
あ、曲がってる。
そうそう。でおじいが布団でデイジヒーさんとヒーサ曲がいしてますね。
うん、
で2コマ目、ヒーサガタガタ、寒さブルブル、まあ、意味寒さで震える様子ということで、うん、まあ散歩してる清明にブルブル震えてますね。うん、3コマ目、ヒーサグファイ、
うん、
グファイって分かります？
グファイ、
グファイ
分からんですね。
固まるって意味らしいですね。ヒーサグファイ、
なるほど。うん、
はいはい。寒さで凍えること、
うん、
まあ、寒さで固まる、まあ、食器を洗ってるお父さんがキンって固まってますね。
うん、
で、4コマ目、どうなるという、もうこれはもう内な愚痴の、まあ、流れですよね。
あれじゃない、
うん、
グファさんって言うんだけどね。
ヒーザコンドロイチンじゃない
。ヒーザ、いやコンドロイチン、
ね、歩いてる
グルコサミンのやつ。
さっきガタガタしてた清明ににが、
確か
に
間違いない。
パキある。
いやいや、パキは最終的に通販になる。違います。
ジーがガタガタしてね、マンタ君がこれヒーザコンドロイチンだって言ったってことでしょ。
いやいや違うんですよ。なんで違うやつ続けてるんですか。
あ、方言3連発4連発か。じゃあ
ダジャレ？
いやもう、もう羅列ですね。羅列というか、
ヒーサシブリーみたいな
じゃない。いやいや純選手です。
そうなんだ、純選手の
純選手、ヒサシブリーっていう、でもあれは膝のことか。
あ、そうそうそう、
うん、
あ、
うん、久しぶりおじさん。あったな。
ヒサ、寒いおじがガタガタして、
うん、
ヒサ、あまりの寒さでガタガタもしてるから、
うん、
ガタガタしてるから、そのうちこう入れ歯がどんどんどんどんずれていくわけです。
はあはあ、
出てくるわけですね。入れ歯がぐらーぐらーつって、
うん、
最終的には危ないっつって、ふいって吸ったら、うん、ふいって吸ったらスパーンってもう一回はまった
っていう。
この必殺技、ヒーサ、ヒーサヨーヨーみたいな。
ヒーサヨーヨーってなんだ。なんだも入れ歯がヨーヨーって。ツッコミどころ多いわ。
ヒーサヨーヨー、
いやヒーサヨーヨーじゃないんですよ。だからなんで間違ってるやつ続けるんですか。だから
次もヒーサプラス方言なんだ、うん、ってこと。
ヒーサプラス 方言、そうそう、あれこれはでも俺初めて聞いたな。
最初は、うん、寒くて曲がってる、
ひ
ーさまがい、寒くてガタガタする、
ひーさガタガタ、
寒くて
グファさん、
固まるか、ひーさグファイ、
固まる、
うん、
うちのちゃんみたいなグファさんって言うけどな、
あれじゃない、やっぱマンタ君って、うん、風の子みたいなイメージさ、子供は風の子、
うんうん、
ヒーサマルバイっつって、うん、寒い気持ちいいっていう4コマ目で落とすっていう、
ああでも、はい、あ4コマ目っぽいな、
気持ちいいって、う
ん、だけど、今日はその変化はありません、変化球はないです、もうストレートです、桃
先生にその発想なかったか、
いや発想じゃあったよ、デイジあるよや、じゃあ一発目に出てきて捨ててるから桃先生は一発目に出てきて捨ててる、もうだから桃さんはもうそこまで行ってないから、4コマ回のもう松本人志みたいな感じよ、もう一周しまくってる、何周もしてる
みたいな感じ、みたいな感じ多いね
ちょちょ多いですか、
フクティも今流行ってるわけよ、
は
あ、何でもかんでもみたいなみたいな言い方するわけ、
はあ、
とかみたいな、だから一緒だな、
ちょちょちょみたいな感じってそんな俺言ってました、
戻すけど、だから丸バイは当たってるさ、
いや当たってないんですよ、だから何で間違ってるって続けるんですか、
ストレート丸バイだから、
うん、丸バイじゃないんですよ、だから
でも全部は見せられんから、
見せられんからでも丸場じゃないんですけどね、
う
ん、
眉毛を取って、
取って、いやなんでいつも脱着するの、いや乳首やチンコ癖や
チンコはもう出しとく漫画としてはチンコは出す
の、違う違う違う違うんですよ、丸場が違うんですよ、だから眉毛も脱着しないし、
うん、そうね、
こちら
ヒーサ、
旧グシカシの俺さん、わざ分かった、ひざかっくん、
ひーさかっくん、
ひーざかくん、ああ違いますね、ともくま2号店さん、グファはクファジューシーのクファと同じかなと、おお
硬いジューシー、
おほう、なるほど、これは
ちょっと
柔らかいの、
直眼点だ、
ボロボロジューシー、
ボロボロジューシー、なるほどね、
グファ、
へえこれすごい、
言い方がもう全部違うから文字にしたらわからないのよ、グファ、グファって書いてるんでしょ、
グファイって書いてます、ヒーザグファイ、
硬いのはクファさんっていうわ
け、へえ
クファイ、
なるほど、
ちょっと違うけど、あっちこっち、
ああ
濁ったりとか、
まあ、
地方でそれぞれ違うのか、旧口かしのりさん、アメリカでバカ高いサンドイッチを買うと、うん、なんで俺のやつがこのホットな情報が4コマ目に入ってんの、
おじいがあれじゃない、
うん、ま
あ、ガタガタはもう嫌だから、
はい、
なんかあもうイライラするなっつって、
うん、
足をまずは取り外して、うん、
はい、
ガタガタしない、
じゃまずは脱着すんの、
うるせえなっつって、
いやじゃあうるせえなって
言って隣に置いて、
あいやもうそこが違うんですよ、もう違うよ、
それでもちょっと上半身腕とかも触れるから、うん、まあ、めんどくさいって腕も取り外
して、腕も取ってもう違うんですよ、だから
で一旦寝たんですよ、
うん、
で起きた時にじゃあもうつって寝ぼけたら足を手につけて足の方にまた
もう漫画見すぎて、もう漫画すぎますって、もう
間違ってる、
間違ってるじゃなくて、
おじいちゃんが、
いやそのミスターポテトヘッドみたいにならないですから、
好きだね、
好きだねじゃなくて、それしかないでしょ、もうこれミスターポテトヘッド以外にある、これツッコミ、じゃあこちら、あアニゾーさん、初め聞くような言葉わかるかやと、まあ、初めて聞くような言葉ってことか、うん、うん、そっか、まあ、県外のね、方には難しいですよね、まあ、県外じゃなくても難しいですよねさあそれでいきましょうか、
うん、
4コマ目、ひーさまき、
まき、
寒
さ負けると、
あ、まきね、
うん、意味寒さに負けて風邪をひくことということで、お母さんが寝込んでいて、チブルニーニーがみんなも風邪に気をつけてねということで、はい、今日はだから寒さの内縄口を4連発、うん、ひーさまがい、ひーさがたがた、ひーさぐふぁい、ひーさまきの4つをね、お届けして、
もう何週も何週も何週もして、
そう、
ひーさまき、
ひーさまき、そう、だから、もう最近、あのダウンタウンプラスで、
うん、
あの、身のない話ってやってるじゃないですか、
分かんない、
もう、
あるんだ、
もう面白くない話、もう面白くない話をするっていう。もう
面白くないって言ってるもん
ね。いやいやいやいや、だからこれはもうずっとストレートっていうね、もうそれのもう何周もしてるってことですよ、落とさない相手ね、
何周もして、
そう、4つ並べるっていう、そういう技ですからこれは、うん、はい、ということで、
はい、
皆さんの回答もありがとうございました。以上、ガチャモルファミリーの4コマ目を当てようでした。ありがとうございました
、うん、じゃあ行きますか、
行きましょう、
目覚めよ K ジャージ世代、イエーイ。
盛り上げすごい自分で。
ちょっとあの iPad が来るまでのね余韻を
声でつなぐんだ
楽しみました。
いやお前がそういえば来てない、うん、ゲストがね、うん、2週連続。
ああはいはいはい、
最初はトータースのガッツ、
あガッツ
と福ティも来て、うん、この4コマ目全くボケなかった、うん、そういえば
あ一応、うん、あの聞いてましたけど。
あ聞いた、
うん、
あ聞いたんだ、
うん、ガツッポンがね、
あガツッポン出ましたね、
出てたり。
そういえばなんか、うん、変なあの何だった、ホームシックにかかったんじゃないかって話になったけど、
なんだあ電話
知らんけどガッツに連絡来てみたいな。
ああいや
何のたわいもない話をして終わったみたいな言い方してた。
あいやあれはあいつの親がなんかペルー出身か、うん、なんかどっか出身っていうのを聞いてたんで、うん、あそういえば、うん、ペルーにいるからちょっともしかしたら会えたら面白いかなと思って電話してみたら結局アルゼンチン出身でみたいな、うん、あ全然違うやしっていう、あ全然違うかないけど、うんうん、まあ一個ずれてたっていう感じでしたね。
落とした、落ちはあったその話に、あの2人で
いや身のある
いやその時はもう完全にもう一周してました、はい、
ツッコミと、まあ、ツッコミだからか
いやじゃあいいんですよ、一個一個の電話で落としてたらしんどいでしょ、
じゃあないですよ。目覚めよ刑事、次世代来てるんでいきたいと思います、はい、まずはこちら水曜オリジナルの皆さんこんばんは。
こんばんは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
しりのすけさんはご無事で帰国されたかしらということで。
はい帰ってきました、ありがとうございま
す, けど、ね、
おかげさまでありがとうございます。
喋りがおかしくなってますけども一応、
はい、はい、どうにか帰ってきました、
うん、目覚めよ刑事次世代昔の河原は魚や竜が屋根の端っこにドーンと乗ってたわよね、だったね、今は普通の屋根であっさりしてるよねという人も手を挙げてはーいということで。
魚や竜、
そんなな
んて言うんだったっけあれね、
シャチホコみたいなやつですか、
なんかそシャチホコの河原の方というか
鬼瓦ってのもまた違うんですか。
鬼瓦のことじゃない、
あ飾りみたいな、
飾り、あ違うか、あれシャチホコみたいなことかな、
んもしかして、ね、魚屋にな
んかあったんですか。魚や竜が屋根の端っこ、
多分あるじゃないですか、魚ってなんか確か当時火事が多かったから、
うんうん、
なんかそれを避けるようにみたいな感じじゃなかったですか。
なるほど、 水
で竜もそうじゃないですか、もしかしたら。
あ
火を避けるみたいな、
神さんみたいな言い方もするからね。あ沖縄にはシーサーぐらいしかないからね。
確かに
シーサーも、はい、予想来てますね。ダム 70.2%、 しりのすけさん 73.5kg、 しんちゃん71.4キロ、ももさんが散歩するって聞かれた時のお返事、いい11日だけに、ではでは放送ちばってね、早めに送信、居合の稽古に行ってきます。
居合
かっこいいな、
居合ですね、
すごいな、高みを目指してんだ、
うん、ということでオリジンアワーは、あオリジンアワーじゃない、ケージャージ世代は以上になりますかね。はい、あとはメール来てますんでありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。じゃあメールいきますか。
はい、
シュリさんおかえりなさい、
ただいま。
そしてシンさん、ケイジャさんこんばんは。
どうも。
日曜日の鶴見ライブの会場に早く着きすぎて、カフェで南フランスのお花畑というおっさんが注文するにはきつい名前のハーブティーを頼んだマブニの鉄平です。
おお、鉄平さんありがとうございます。
ね、え
すごい名前のティーだな。
いや久しぶりに恥ずかしくて口がもごもごしちゃいましたよ。
あ、
すいません、南フランスのお花畑で出たんですね、うん、
どんなカフェだばすごいな。
やっぱり鶴見は沖縄食が濃かったです。
うん、
会場前にロビーで待っていたら後ろにいたお姉さん方が比嘉さんがとか金城さんがとか内地には少ない名字が会話の中でバンバン出てきて沖縄にいるような錯覚を覚え一人ニヤニヤしてしまいました。いつかまた東京でもオリジン単独でライブをやってもらいたいものです。2021年に新宿でやったオリジンライブが人生初のお笑いライブで、うん、早く行かなくちゃと思い会場の1時間半前から並んでしまいオリジンの皆さんに気味悪がられたのも今となってはいい思い出です。
へ、
最近ようやくハーブティーを飲んで過ごす余裕も持てるようになりました。ではではと。
これは、2021年って言ってた今、
マブニのてっぺさん。
あ、そうなんだ、そこから来てくれてたんだ。
覚えてますこれ。
あ、そう、
入り口にしか喫煙所がなくて、
うん、覚えてないな。
もうずっとマブニのてっぺさんいたんですよ、もう結構早めに。うん、この人早くいなくならんかなって思いながら吸いづらいさ、やっぱお客さんいると。
はいはいはい、
ってのなんか覚えてましたね。
あ、でもなんかめっちゃ覚えてるのが、
うん、
お客さんが7時開演で7時にみんな座ってるってなって裏でみんなで慌てた記憶がありますね。
ああ、
もう僕なんか基本5分押しとかじゃないですか、
う
ん、
そうね、
多分7時スタートするって多分どんなんすか、1年に数回しかないイメージなんですよ僕的には。必ず5分押しとか10分押しってなるじゃないですか、お客さんまだ入ってないとか、
うん、
まあ、今まだ入場並んでるとか、うん、だけども7時になったらもうみんな座ってるってなって、
うん、
多分もうスタート5分遅れがみんな身に染みてるから、あ、もうスタートしないといけないんだっていう、
うん、
なってた気がしますね。
そこからじゃあいらっしゃってるということ
で、ありがたいですね。あ、そう、それで来月あのまた3月17、18かな、東京であのライブがありますんで、
お、はい、
はい、あの並木並木がですね、これも発表したと思うんですけど、この度なんとオリジン東京支部を卒業することになりまして、
裏切り者
ちょっと4月からの天下の吉本さんの NSC に行くっていう、
聞きましたよ、流れにコンビが組みたいみたいな、ね、
そうそう、
素晴らしい、
なりまして、
よかったじゃないですか。
1回だけ M1 でユニットであのうどんちゃんと、ね、
はいはい、
波乗りうどんっていうユニットでは出てたんですけど、ね、まだうどんちゃんもまた、どうなるか分かんないんでね、うん、はい、まあ、ちょっと並木やその吉本に行くっていうことで、まあ、その並木を送り出すライブをじゃあ最後にやろうっていう、
なるほど、
素晴らしい
ことでですね、
ベンビーさんも出る、
ベンビーさんも出ます、
うん、
はい、17日は池袋宮ラビ、18日は、新宿カンカラーカフェで、はい、それぞれやりますんで、ぜひ皆様、並木のラストライブ見に来てください。
じゃあよろしくお願いします、
うん、よろしくお願いします、
メールなんですけども、経済世代もう一通来てますね。
あ、来てます、
はい、
何さんですか、
アローさんですね、
アローさん、
はい、
あ、じゃあ読みます、
はい、
あれ、これかな、アローさん、まあいいや、ケイジャーさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです、
ありがとうございます。
シュリノスケさん、おかわりなさい、
ただいま、ありがとうござい
ます。元気そうなお顔が見られてよかったです、
ありがとうございます。
これかな、
これです。
あ、さて、先週のフィルム入れや映るんですの話で思い出しました。
やりましたね、
ですね、昔近所に写真屋さんがたくさんありましたよね。大きめなスーパーでは買い物中に現像できたり、うちの近所にあったオキマートでも現像を受け付けたりしていました。ま、
うん、
っすぐに伸ばされた専用ビニールに入ったネガで、焼き増しとかもよくしていました。皆さんは覚えてますか、先週までのガッツ吉瀬さんやフクティとの放送面白かった。ケージャージさん、シンさんのフォローもさすがでした。シュリノスケさんは旅の疲れで体調崩さないよう気をつけて、ではまたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい、写真のね
フィルム
ありましたね。
うん、
おきまーと懐かしいな。今もうちの近所にもあったんですけど、もうないですけどね。
うん、
はい、ということでケージャージ世代でしたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではメール、
はい、
はい、
新藤助のお二人さん、ケイジャーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
初めまして、トゥインクルちゃんです。
トゥインクルちゃん、
トゥインクルちゃん聞いたことある。あ、初めまして。
新さん、先週ジュンク堂で行われた週刊オリジンお笑いライブ、お疲れ様でした。
あ、
初めて見に行きました。
えー、
企画でやったクイズことぶき30では、
ことぶき30やってたんだ。
最終問題で
それ気になるの、まず
最終問題でお父さんが正解しました。
うん、
終わった後出演者みんなで写真撮れて嬉しかったです。写真載せておきます。またオリジンのライブ見に行きたくなりました。そしてしりのすきさん、海外からお帰りなさいです。
あ、
あ、はい、
じゃあよく聞いてくれてるんだ。
お父さんが正解した隣にいた女の子ですね。そう、ことぶき30やってよ。
ことぶき30、
なんかお客さんも全員参加できるクイズ頼む5個ぐ
らい、はいはい、
ってやったのに死にむずいの、あいつ準備してて。
ああ、なるほど、アタック25みたいな感じ で、
そうで裏では、
うん、
もうすみません、芸人の皆さんは大喜利でお願いしますみたいな。
ああ、
問題がそもそもむずいから大喜利しようがないわけよ。
ああ、なるほど。
で、客も答えられないから
知識がないと分かんないみたいな。
そうで、ピンネタ5組いたんだけど、ピンネタ5組の滑り芸を見せられて、その後のことぶき30だから、
う
ん、ずっと重い空気だったの。
例えばどんなクイズだったの。
ね、冒険家、うん、なんとかマロニーの名言、
うんうん、
なんとかなんでしょうとか、
うん、
大喜利のしようがないさ。
まあ
本当にいるか、本当にいるかどうかもわからんし、
うんうん、
例えばなんか本当に、クラーク博士の名言は、
うん、
なんだっけ、
少年よ大将だけ、
丸々よ大将だけ、なんでしょうとかだったら、
うんうん、
また大喜利しがいがあるし、まあ、
確かにみんなわかるしね、答えが。
でお客さんもはいはいはいって、ね、
うんうん、答えれる人は答えてもいいし、
そうぐらいのラインだったらよかったのに。
意地が出ちゃったか。
意地が出てさ。
さすがですね、素晴らしいですね。
うん、
ところが一番ね、オリジンのトップですね今。
トップだったんだ。
知ってますね。
どのピラミッドで。
ということです。あ、またじゃあぜひ。
でそれでまた来たいっていうのは相当じゃあオリジンファンでいてくれてるんですかね。
ありがたいですね。
トゥインクルちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。もしかしたら静かな空間が好きなのかも。
図書館行けや。
なるほどね。トゥインクルちゃん、ね。
純駆動でいいやしじゃあもう。
メール来ました。新十津のお二人、ケージャージさん、大城くまさん、こんばんは。新潟から青葉です。
青葉さん、ありがとうございます。
新潟もすごいですからね。社長は長旅お疲れ様でした。
いや、お疲れ様です。ありがとう
ございます。今月の雪のお便りです。
お雪。
止まれ標識が埋もれそうな雪、なぜこのような写真が撮れたのかはインクがスレスレなペンで描いた手書きイラストを見てねと。お、写真とイラストが、うわすごい、止まれが、止まれが2個ありますね。1個埋まってもいいよみたいな感じで、もう1個止まれ、
あ、そういうこと、あ、埋まるようというか、へえ、
見れます、
こんな感じですか。
あ、これもうマジで埋まっていいようで2個つけてんの
かな。で、あと1個イラストがあるから。
おうおう、へえ。
なぜ写真が目線の高さで撮れたかっつったら雪の上に立って撮
る、ね、あ、そういうことか。
すごい、
雪がそこまで積もってるのもすごいし、うん、2個連チャンの、なんて下の方の止まれの方まで、うん、2個連なってるのもすごいですね。
すごいらしいからね、本当に命の危険ですよね。
ですよね。
ようやくちょっと溜まってきたのかな。いや本当気をつけてくださいマジで。
雪は一人でしないでくださいみたいな、
うん、
注意喚起ありましたね、
うん、いや雪は分かんないですからね、猛威ですよね本当に。
さあラスト1つ、新十津の皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、リスナーの皆さん、スポンサーどうもお疲れ様です。
どうもって言ってるスポンサーのこと、
キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。
ああ、全然略してない。
皆さん言い忘れていましたがお疲れ様です。
いや言ってたよさっき。
さてそんなことより、硬い木なのに柔らかそうにも透けているようにも見える木彫りのアートが楽しめる木彫りの紺野展が11日3月29日まで豊見城市の沖縄工芸の社で開かれるそうです。
あ、いいですね。
なんかやってますよね、あのニュースでも、ニュースというか
よくやってる
CM でね、
CM ね、
ニリ
ーニリーじゃないでしょ。
同店では本物そっくりの木彫りの生卵やアイスクリーム、文房具など約150作品を展示しているそうです。この後豚骨臭さんと一緒に生卵やアイスクリームをぶつけに行ってみてはいかがですか。
なんで豚骨臭さんと一緒にぶつけに行かなきゃいけば、
こら脇峰。
いや脇峰じゃないですよ。
豚骨臭さんと言っても下の話じゃないぞ。
いやなんで下じゃないでしょ別に。
それとパンヒゲさんも下の話じゃないからな。
いやパンヒゲは下でしょ、パンツからヒゲなんだから。
ということで今週のお題は変化球で木彫りにしましょう。
ドストレート。
ケイジャーさん、ヘイヘイヘイ。
ヘイヘイヘイ。
その辺に隠れている大城くまさんも、ボリビアなしと、まあ。ありがとうございます。
言ってくれてる。
さて、前置きはこのくらいにして、今週も隠れているスタッフさんに変なハラスメントをしないよう、若干気をつけて、
何のハラスメント、
世界初の生放送と、明日の猫ババの司会も頑張ってくださいね。
何の司会よ、それ、猫ババの司会。
キューしかし、俺でした。ペルーなしと。
いや、ペルーなし、最後、俺が行った場所、ペルー。
ボリビアのスピードだなお前。全部食い気味でフォーマット分かってるから。全部食い気味で逆にボケ殺してたよお前。
もう全部言ってますかおちゃん。
ということで、木彫りですね。
木彫り。
その前に短いメールがいつ来たんでいきます。シュリノスキさんお帰りなさい。ボリビア語をめちゃめちゃ楽しみにしました。もっと話聞きたいです。上宮野郎さんからいただいてます。
お、上宮野郎さんありがとうございます。
また小出しにじゃあ来週も、
はい、お願いします。
はい、
はい、じゃあメール以上ですかね。
メール以上です。
はい、じゃあそれではケイジャーさんのコーナーいきましょうか。
はい、いきます。
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 73.3% ということで、どんどんもうなくなっていってますんでね。
ああ確かに。
もうおしまいと思います。
久々に聞いた。
もうおしまいです。
70%。
はい。
いやおしまいまで行くの。
もうおしまいですね。
いやすごい悲壮感だな。
残念です。
全国。
いや残念ですじゃなくて、どうにかなるでしょこれから。
全国もっとやばいですよね。
全国はもう 0% が続出ですね。ね、
へえそうなんだ。
もうやばいです。日本
やばいです。
いやいやいや。
一滴もなく。
いやこんなに希望がないラジオないですよ。
残念ですね。
残念ですねじゃなくて。
感想です。
日本から水なくなりますねじゃないんですよ。
申し訳ない。
うん、はい、ということで、まあ、節水ですね、うん、心がけて。じゃそれでは、僕の今日の体重 74.9kg 太りまして。
おお、はい、やっぱり南米の。
そう南米、あのボリビアは、うん、あのマクドナルドが初めて撤退した国っていうぐらい、
うん、
ハンバーガーが有名で肉文化なんですよ。
へえ、
そう、それでちょっと太っちゃいました。はい、
あ、肉、牛肉食ったんですね。
牛肉もいっぱい食いました。
なるほど。
ハンバーガー1個いくらぐらいの。
30ボリですね。 へえ。ええー、じゃなくて、違う違う、分からんだろ。
お手頃、お手頃。
いや、お手頃じゃなくて、分かった、売りすんな。600円ぐらいですね、30ボレだったら。
ああ、じゃあ、じゃあ僕の体重、
はい、お願いします。
72.5 キロぐらいだったと思います。僕ちょい増えですね。
ちょい増えですね。
うん、うん、はい、ということで、
はい、
こちらの予想もお待ちしております。ということで、この後19時30分からジュンク堂地下1階週刊オリジンお笑いライブ、我々新都助も出ます。フクティも長寮も出ますんで、ぜひ、
うん、
遊びに来てください。2月の22日土曜日は、あ、日曜日かは、天物ホールでオリジンお笑いライブ起承転結がありますんで、ぜひこちらも遊びに来てください。お願いします。久々に生配信も東京パブリックビューイングもありますんで、ぜひ皆様遊びに来てください。ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤月新藤
新藤月と
ケイジャーズでした。
ありがとうございました。